皆さんこんにちは、鈴木圭介です。キャリアと学びと成長と梶原ゆかりさん、本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて今週のテーマなんですが、
はい、
退職代行サービスって聞いたことありますか？
聞いたことはあります。
そういったことにあって困った経営者とか話聞いたことありますか？
周りではいないですね。テレビの世界みたいな、そんな感じです。
いや、うちの顧問先でもありましたよ。
あ、そう。
ありました、ありました。
へ
なんか入ったばっかの人とかが、
はい、
こんな職場とは思わなかったみたいな形で辞めさせてほしい、
うん、
おいちょっと待ってよ、
うん、
って言ったらもうすぐに退職代行会社を使いましたね。
あ、最初は本人が言ったんですか？
そうですね。
あ、でその後にちょっと待ってから代行が入ってきた、
はい、すぐに入ってきた。
へ
ー、なんて弁護士と違ってライトに使えるサービスなんですか？
そうですね、弁護士費用はすごいバカ高いっていうところですけど、そこまでですもんね、確か費用も
3万とか5万とか、うん、そういう世界ですよね。そうですよね。
うん、
僕これからこういう会社からの相談多くなるんだろうなって思ってます。
世知辛い世の中ですね。
うん、まあこれは、
うん、
僕の顧問先の事例は、
はい、
入ったばっかの人がもうちょっと利用したんですけど、うん、
はい、
これ1年とか2年やってる人が、
はい、
退職代行サービスを使うっていうのは、うん、全然イメージつかないんですけど、テレビとかで見ると5月の10連休明け、
はい、
問い合わせがすごいですって、
うん、そうなんですか？5月病ですか？
ですよね。僕めっちゃ10連休ちゃんと休んだので。
その連休中に考えてやっぱりやめようってなってっていうことなんですかね？
じゃないですか。
うーん、
月曜日サザエさん病とかないですか？
私ですか？
はい、
ない。
ない？
ないない、全然ない。
僕はかなり行きたくなかったですね、10連休明けは。
あ、会社員時代ってことですか？
いや、今年だった。今
年の？あ、全然なかった。
あ、すごいね、
はい、ゆっくり休んから余計じゃないですか多分。
あ、休みました。
休みました、休みました。だからよし頑張ろうってなった。
ならなかったもう嫌だ嫌だと思いました
あ、まあ確かにちょっとは休み続けたい気持ちはあるけど、うん、でそこまででしたね。
この退職代行サービスを、
はい、
使う時の背景が、
うん、
要は自分の口で言えない弱い人なのかなってちょっと思ったんですけど、
あ、
そういうわけでもないかもしれないっていうか、
うんうんうん、そういう人もいると思いますよ。言えない人、
はいはいはい、うん、一番経営者の人でやっちゃいけないのは、
はい、
引き止めちゃいけないんですよ。やっぱ引き継ぎの問題があるぞとか、予約とか、お前の仕事をほっぽり出してとか、労基法で一番重いんですよ。
何がです
か？身柄を拘束してるみたいな形で辞めさせない、
あ、
雇用契約を解消させない。
うん、難しいところですよね。でもそれってなんかその引き止められて、
はい、
でも頑張って良くなってくれもあるじゃないですか。嫌だと思って、はいはい、本当に辞めたいと思ったけど、でもそのいろんな人から引き止められるっていうことは必要とされてるみたいな、うん、
はいはい、
風に変わってって、またそこで頑張って成果が出るようになって仕事が楽しくなってみたいなパターンもないわけじゃないから、はい、もう部下が辞めたいとか社員が辞めたいって言ったら 100% 引き止めない方がいいっていう風になるのも、
あ、
なんか、うん、違うような気はしますけどね。
引き止める仕事したことありますか？
引き止める仕事、
はい、
引き止めるっていうよりなんでっていう理由は聞くことはいろんな会社でちょこちょことはありますけど、はいはいはい、引き止めてほしいっていうようなのはあんまりない気がしますけどね。
どっちかというとなんかこう辞める際に会社にもう砂かけてみたいな爆弾処理を先生お願いとか言われたことはあるんですけど、引き止めるのはさすがにもうもし頼まれたら無理っすわってなりますね。
やっちゃいけないってことですか？
やっちゃいけないし、 それに辞めたいって言ってる人を追ってもいい空気じゃないじゃないですか。
まあそれは一理あると思います、うんう
ん、でもこれ思ったんですけど、最初はこの会社に入りたい、あなたをうちで働いてほしい、なんか好き好き同士で来たのに思ってたんとちゃうとか、もう我慢できません、辞めたいって言ってるのに辞めさせてくれる空気じゃない、思ってたんと違うとか、そこの面と向かって経営者に言えない人が、ね、3万とか5万払って、なんか僕離婚みたいだなって思うん
ですよ。あ、まあ、同じですよね、うん、仕事バージョンっていうだけで、
はい、
なんかあの実際にあの辞めさせてくれない会社っていうのを私見たことがないんですよ、
はいはい、
大体、うん、あのもちろん引き止めるとかそういうのあっても、
はい、
まあ、本人が決めたらしょうがないよねってなるのが普通じゃないですか、
はいはいはい、
なんか辞めたくても辞められない会社を見たことがないから、
はい、
どういう会社ですかそれってって思うん
で、僕が、
はい、
例えば就業規則を作ったりするときに思うのは、
はい、
辞める前の退職願いは例えば1ヶ月前に出すルールを作ったりするんですけど、民法上は14日で成立するんですけど、じゃあ1ヶ月前に言ってほしいとか3ヶ月前に言ってほしいとか、そういうのをどんどん言ってきて、6ヶ月前に言ってほしいとか言われて、じゃあなんでですかって言ったのは、サービス業のエステとか予約がいっぱい入るとか、コースを取っちゃうと、もうその人がサービスをするからって、すごい従業員に人がついてるからね、それを考えると、
うん、
6ヶ月目って無理ですそれはどう見てもフェアじゃない、
うん、
あとはよくあるのはですね、4月3月で動いてる保育士さんとか担任を持ってるとか、学習塾とかも、
うん、
やっぱりこう担任が変わって子供がどう思うかって考えてほしいんだよねとか言うと、ま
あ、
正論なんですよ、
うん、
受験の2月とか1月前に辞められて、お前の最後の頑張り見る気ないぞみたいに、
あ、なるほど、
講師がいなくなるとか、
あれそれが辞めさせてくれないになるんだ。
そうなんですよ、3月までが面倒見てよとか、
それ会社側の主張というかお願いですよね。
そうそうそう、う
ん、だから別に辞めようと思えば辞めれますよね。
お前何考えてんだみたいな口調
って言われても、辞めようと思えば辞められますよね。
辞められます、辞められます、
うん、だけど人がいいから、あ、辞められないんだって言っているから辞めさせてくれないってことになるんですね。
そうそう
そう、あ、そういう原理か、なるほど。
でも替えが新しい補充ができるまでとか、代わりを連れてこいとか、
あ、言いますよね。あ、そういうのよくあります、うん、
代わり連れてこい、
あの、そういうの聞いたことありますよ休むなら代わりをとか、辞めるなら代わりをは、はい、まあ、ありますよね。
その人繰りまで辞める、辞めたいって言っている労働者に押し付けるのはちょっと違いますね。
まあ、でもそれって多分言ってるだけで、
はい、
やらなくてもいいんじゃないですかって言っちゃあれだけど、
でも立場が強いんですよ、経営者の方が。
もちろん
そういう人から言われると、
んなんか真面目なのかな。
そう、真面目。
あ、そういうこと
か。辞めれないんだ。
そうか、
労基署に行こうかとかとか、世の中代わりに辞めるって言ってくれる人がいる？
強く言えないってことか、やっぱり。あー、なるほど。
でもうちはみんな仲いいですよっていう経営者さんたまにいらっしゃるんですけど、
たまに、はい、
そしたら急に何々さんが辞めるって言ってるんでちょっと相談が、なんすか、寝耳に水みたいな感じで、
あ、
急にですか、予兆は、いやー、わからんかったみたいなこと、まあ仲いいとか、うちは定着してるよって思ってるのは経営者だけかとか、
その人だけかわかんないですけど、まあ鈍感力、経営者大事ですからね。
大事なんですか。
大事だとは思いますけど、ある程度は。でも、どうなんでしょうね、代行会社を使う人は今言ったみたいな、その本当は別に自分で辞めるって決めたら、
はい、
法律的には辞められるけど、
うん、
あ、なんか誰かに迷惑かけるなとか、あ、この人にこうだなとか思っちゃうと辞められない、
はい、
でも辞めたい、
もう次、転職活動しちゃって、もう決まっちゃった、
あ、そういうパターンもある
とかだったら、もう有無を言わさず、もうこれは 退職届を出さないといけないとか、
うんうん、
でもあの受け取ってもらえるかとか面と向かってやっぱり、
うん、
あの今日ちょっとお話がちょっとこっちいいですかとか、うん、そういうことをやれないと、
うん、もう
内容証明付きでもバッて業者が送った方が、
うんうん、まあそういうことかあーなるほどね。コミュニケーションも問題だけど強く言えない性格の人が使いやすいんですかね。
使いやすいですね。
となるとあーなるほどね。じゃあ私使うイメージが湧かないから自分が、
うん、
だどういう人が使うのかなって思うとやっぱはっきり言えない。
例えばなんですけど、
うん、
僕が手紙で、
はい、
梶原さんすいません代わりの MC を見つけました
ショック
紙できたとか言っため
ちゃめちゃショックですねそれ
もう収録分でごめんなさいと
面と向かって言ってくれて
るんですよね。
あそっか。でそれがもし来たとしたら私が思うのは、
はい、
あ言わせない雰囲気を作ってたんだなとか自分の反省としてはなりますよね。だから就職じゃないわ、あの退職代行を通じて退職を受けた会社の社長さんは、
はい、
そこをまず反省しないといけないってことですよね。
そうですね。
確かにそこは大事。
もう終身雇用は、
うん、
無理ですよみたいなことを経団連の、はい、トップおじいちゃん言ったじゃないですか、
うん、言いましたね、うん、
そうなってるんだからもうずっと働いてくれよって、
うん、
働きたいとも思ってないし、うん、働いてくれよも無理だから、
うん、
いつ何時次いいとこ見つけましたっていうのを、
うん、
毎年あのいつもスマホで僕たち見てますよみたいなのが現実なような気がするんですよね。
うん、
辞められると困る、
うん
うん、辞めさせてくれない、
うん、
その準備はやっぱしといた方が、
うんね、
いいよ、あの去るもの追わないからって普段から言っとけば気持ちがサラサラって、
うん、いやでもなんかそれはそれで寂しいですよね。
寂しいですか、
うん、去るもなんか
梶原さんの代わりはいくらでも実はいるから
そうそうその代替え可能っていう状態にされると従業員は余計離職率上がるんですよそういう会社って。でかといって辞められない、
はい、
もうダメ、
はい、
なんか自由度はあるけど必要とされてるっていうバランスが必要なんですよ会社って、
はい、
だそれをどれだけ演出できるかが大事。
僕この収録の一個前に、
はい、
会ってた人がうちの経営者会話いくらでもいるみたいな感じだって
思ってる。そう言ってた
言ってていやーとか言って思って
でもその見えますその経営者さんは
僕が前言った税理士法人かなな
るほど。
もうねビジネスモデルを作り上げたらもうマニュアルとかも仕組み化できてるので別に会話いくらでもいるみたいな。あ言いそうとか
残念
それそれはやっぱ2年ぐらいでスキル学んだらじゃあ出てきますみたいな。みんな
そうですね。まあ報酬とかある程度条件が良くって、うん、働ける人は行くかもしれないけど、
はい、
多分長く働き続ける人いないですよねそういう会社って。
それね辞めたメンバー、
うん、
みんな前いた税理士法人の悪口めっちゃ言うんですよ。
へ
もうねなんかそういうところから評判って分かるような気がするんですよね、うんうん、
でも伝わってないんですか顧問先とか。
いや顧問先も多分税務あんま税務のこと言っちゃいけないかもしれないですけど
しかもどこって分かってますよね知ってる人から見たら。
いやそのホームページの載せてないんじゃないかなあれなんですよリクルートのホットペッパーもそうなんですけど、
はい、
新規のサロンっていっぱい、
うんうんはい、
開業していくみたいな。
そうですね。
だからホットペッパー代が払えないのは、
うん、
値引きする必要もないし解約してもらっても OK みたいな、
うんうん、
だから僕が言った税理士法人も税務経理、
うん、
スキルアップをしたい、うん、やっぱ手に職っていうか、
うん、
やっておきたいっていう人はなんかね来るみたいって思ってる。
うーん
寂しいけど、
まあ、残るかもしれないですけどそういう会社は、はい、でも今の人たちっていう言い方したらあれですけど、
はい、
はそういうのが好きじゃない人たちが増えてる傾向にあるから、
うん
やりがいもそうだし、
うん、
その自分の能力が活かせる場所とか、
はい、
その自分らしく働けるみたいなのが結構強いじゃないですか、
うん、
でそういう会社には行かなくなってくって考えると長い目で見たら その代で終わりますよね、そのやり方は、はい、とは思いますけどね。
でもあまりにも愛が強すぎる経営者と、うん、もうあなただけとか、うん、がっつりホールドされてたら、
あ、それも嫌だ重いな
そうそう、重いから、う
ん、重い
重いから離れるには一苦労だから、うん、もうこれはささっと
書面ゼロか100じゃなくて真ん中を
真ん中の人は言えますよ全然、うん、私にやりたいとパン屋やりたい、フランスに行って修行したいってずっと夢を言ってて、うん、で時期が来ましたって言ったら、
う
ん、もう背中押すよ行ってこうみたいな感じで円満退社なんだ
けど、
退職代行が流行る背景は、
まあそうですね、
もう、うん、自分のプライベートとかやりたい、ここでやりたい、あの実現したいこととか何、うん、そんな聞かれても言いたくないし、
あ、そうですよね
重いしとか、
うん、
思ってたんとちゃうし、
こっから先、これから先もうその仕事なくならないと思います、やっぱり代行、退職代行、
あ、いいんじゃん、何でもアウトソーシング世の中、
あ、もうこれからも残っていく事業の一つ、嫌な時代ですね。直接言えばいいのにっていうところがやっぱりある。
だから、うん、向き合うとかの力が弱くなっているとか、
うん、
まあ、こう言っちゃいけないんですけど、例えば退職代行サービスが、まあ、20代とか30代を中心に利用されてるってなると、
うん、
今若い子が何を考えてるのかわからないっていう、もう経営者の悩み、
あ、
うん、顔色見てもわからない、
あ、まあ、わからないままに、ね、なっちゃいますよね、
う
ん、
だから、うん、何をうちの新人とか若者が何考えてるのか、梶原さん聞いといてよみたいなニーズないですか、
うん、まあ、聞いといてっていうよりはその自分たちが見てるところと違う角度から知れるなら、うんうん、なんか聞いたりとか知ったりしたことがあったら教えてみたいなのはありますけど、うん、でも大体そういうのって社内で完結させるものですよね、本来は。分からないなら分からないなりに分かろうとする努力が必要なわけで、うん、だって最初から分かり合う人なんていないじゃないですか、
はいはい、
世代が一緒でも、
うん、
だからそこを分かり合うところをショートカットして面倒くさいから誰かに頼むっていうやり方をずっとしちゃうと、うん、それこそコミュニケーション能力も高くならないし、
うん、
結局分からないままだし、
うん、
何も改善されてないですよね、うん、だからその代行会社はまあ仕事として成り立ってるから、
うん、
あり続けるならあり続けるで、それも世の中のニーズだなと思う反面、
うん、
ちょっとキャリア形成っていう観点と絡むのか分かんないですけど、人の成長っていう意味でもう、うん、その圧力がなくなりすぎるのはちょっと成長が止まる気はしますけどね。
圧力が
揉めたり理解し合ったり、うん、その違いを理解するっていうところで、うん、自分の視野が広がる経験とか、うん、なんかその自分以外の考え方を知る、
うん、
で人の気持ちが分かるとか、うん、そういう経験って、まあ、ちっちゃい頃からやってることだけど、それを社会人になったらまた違う環境で学び直すのが社会なのに、
うん、
もうそれちょっと面倒くさいんでって言って話さなくなったりとか、
うん、
誰かに頼んだりっていう風にしちゃうと成長しなくなるんじゃないかなっていうのはちょっと心配。
それを今新人研修とかで喋ってます？今めっちゃいいことだと思ったんですよ
どういうこと
すいません梶原先生その人と人は違うわけじゃないですか、
うん、
基本的には、
うん、
だからすれ違いがあるとか、
うん、
会社思ってたんとちゃうは、
うん、
ここの会社でも思って出てっても次の会社も何かしら違和感って絶対感じると思うんですよ、
うん、
それを私はこう思いますって言える、会議でも言えるようになるとか、
うん、
上司に言えるようになるとか、うん、っていうのはすごい言わずに去って、
うん、
何もあの会社にとってもなぜ辞められたのか原因がわからないとかで、ね、うん、全然改善にならないんですけど、
うん、ならない。
それを入った中で、
うん、
社会人になったショックなのか、この会社に対してのショックなのか、うん、混ざってる可能性もあるじゃないですか。
どっちもあると思います。
そうそうそう、
うん、
って言った時にこの会社に対しての違和感は、
うん、
その会社に行って改善してもらえるかもしれないし、
うんうんうんうん、
で社会人になった時のショック、うん、何ゴールデンウィークとか、
うん、
なんで1日8時間もね顔合わせて、
うん、なん
だ定時とか大学の時にはもっと良かったなとかあるじゃない。それはこの会社のせいじゃなくて社会人のこのルールなんですけど、どっちになんかこう嫌だなと思うポイントがあったのかとかもちょっと心開いてもらって て、うん、で合わせれるところと、
うん、
いやそこはこれから長い社会人生はこういう風に成長していくためにはみんな通る道って言ったらいけない
かな、うん、いやでもみんな通ってるんですよ昔から。
あ
いつの時代もみんな通ってる、
うん、
けど今は代行ができたっていうそういう感じの流れですよ。
だから代行に行く前にその思ってたんとちゃうとかが必ず大なり小なり起きますよこの社会という仕組みの中、
うんうん、誰でも経験してることだと思うんですけどね。
そこを知らん、単純に知らなかったらもう、うん、もうちょっと違うだけでも、
うん、
いや他に行けばいい会社が今売り手市場だしとか
あ、うん、そうですね、うん、
言えるからいいの。なんかさっき梶原さんが言った言葉そのまま新人研修で、
うん、
一番なんか刺さるような気がしたんですけど。
若手に、
若手に、
若手知らないこと結構多いですもんね、
うん、
だからその便利なものを使っていくのはいいことですけど、うん、
はい、
何でもショートカットするのは良くないぞっていうとこですよね結局、
うん、
だからそこに慣れて何でも省略するんじゃなくて退職代行を使うなとは言わない。人によっては使った方がいい人もやっぱりいると思うんですよ話聞いてると、うん、本当にそのひどい、ね、うん、そう
落ち込んでしまっては、
うん、でそういう人はうまく使うのはいいと思うけどそうじゃなくてお手軽だから面倒くさいからとか、うん、なんかそういう理由でやるのはやめた方がいいんじゃないかなって、
うん、
その前にちょっと何かあったら相談してくださいっていう感じですね。メールで問い合わせ送ってくださいみたいな。ここにでも
うちにそれ困る
こういう時どうすればいいですかみたいな。いやキャリアの相談じゃないですか。うん、そうだからそういうなんか誰かに誰かに相談したり質問したりすればすぐにそれを使うってはならないと思うのでそういう風にした方がいいんじゃないかなと思います。
いいですね、
うん、
じゃあ、
うん、
今週は、
はい、
以上とさせていただきます。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。番組では二人へのご意見、ご質問をお待ちしています。社会保険労務士事務所コルトスのホームページ、または info@sr-koluts.com info@sr-koltus.com へお問い合わせください。お待ちしています。